委員会レポート。皆様から寄せられた請願陳情の審査、町の問題課題の改善対策を議論します。総務建設、株式会社ライフを事業者とする有限会社イースト商事による旧金井宅開拓工事と、それに伴う樹木伐採や土盛り、排水設備撤去等の整地に関しての陳情書。下山口地内で行われた家屋の解体と敷地の整地及び土の搬入について、既存樹木の伐採と伐根、根は根っこの根、及び排水管の破損並びに林地境界線を越えての土盛りは関連法令に抵触する。このような行為は住環境の悪化を招くので、町に対して早急に対応するよう求めているものです。審査結果、担当課からは令和5年7月に事業者より事前相談の提出があり、敷地に接する町道の道路形態がないので、排水と合わせて整備するよう指導した。家屋解体後に近隣住民からの連絡を受け、町職員が現地を確認しており、神奈川県の職員も現地を見ている。樹木の伐採・伐根については、風致地区条例に基づく許可が必要となる樹木があったか否かを現在事業者に確認をしており、必要に応じて申請をするよう指導しているとの説明を受けました。委員からは、まだ具体的な計画が示されていないので、開発行為として見るのは現段階では難しいが、近隣住民の不安となる気持ちは共感できる。土地利用が未定であるものの、町は今後事業者に対して近隣住民に丁寧に対応してもらうよう指導してほしいとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承としました。下山口の解体工事後の現場の写真があります。日建都市開発及びクリエイト設計による一色平松開発地の境界線問題、開発地内湧水、地下水、雨水処理及びまちづくり条例のやり直しに対する陳情書。審査結果、担当課からは神奈川県の許可はおり、令和3年10月に工事着手届が提出されているが、施工はされていない。事業者の住民への対応として、令和6年2月に議会に提出された陳情の内容について、5月に説明会を開催したと聞いている。今後の手続きとしては、変更協議の申し出になるのか、手続きの仕切り直しになるのか、事業者からの連絡を待っている。事業地内の水の問題については、流量、流れる分量の量に合わせた適切な処理を行うよう事業者に指導をしていくとの説明を受けました。委員からは、境界線確定について町は介入できない、陳情者の思いは理解でき、議会として力になりたいが、今後町としても業者に指導はしていくと言っているとの意見でまとまり、全会一致により趣旨了承としました。一色平松の開発地の写真があります。地方財政の充実強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情書。審査結果、担当課からは、 徴税収入は減少が見込まれ、行財政コストが増加傾向にあるとの説明を受けました。委員からは、もっともな陳情だとの意見が出され、全会一致により採択しました。所管事務調査、地域公共交通会議、交通不便地の住民の外出支援策として、デマンド型乗り合いタクシーの実証運行事業を行うという説明を受けました。長江ルートと下山口ルートの2路線で、10人乗りワゴン車1台を走らせる試験的運行を、令和6年10月から令和7年1月にかけて実施する予定です。委員長近藤章一。教育民生、教職員定数改善の推進及び教育予算の拡充を求める2025年度政府予算についての請願。審査結果、委員からは、教育費の予算は国でしっかりと担保してほしい。本町は義務教育学校、一人の校長のもと9年間を通した教育を行う学校を目指しており、そういう意味でも中学校においても35人以下学級の実施を目指したい。請願には国の負担による給食費無料化の記載がないが、合わせて記載すべきとの意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対し意見書を提出すべきと決しました。各学校の立地、学校再整備に向けた町資料よりとして、学校の写真が6枚あります。学校名と標高を順に読みます。葉山小学校、標高 26.5メートル、上山口小学校、標高 34.4メートル、長江小学校、標高 50メートル、葉山中学校、標高 76.5メートル、一色小学校、標高 13.7メートル、南郷中学校、標高 64.9メートル。写真終わり。所管事務調査、学校再整備、今後の検討プロセスや基本構想、学区アンケートの調査結果に加え、候補地の選定基準などについて担当課より説明を受けました。委員長石岡実生。議会広報、議会改革、定期的な報告会の開催、年2回以上開催する方向で進めます。議会ホームページ上の住所開示、議員の住所と電話番号はネット検索での悪用を避けるため PDF で掲載することを決定しました。委員長荒井直彦。議会運営、葉山町議会の個人情報の保護に関する条例施行規定の改正、町村議長会の規定例に倣って改正します。審査除外とした陳情の公開取扱い、ホームページおよび本会議会議録上で非掲載とします。議会改革、託児、託す、児童の児を必要とする議員や傍聴者、議会応接室を託児スペースとして場所の提供のみを可能としました。事前予約制。 議会応接室の写真があります。通年議会制移行は令和7年5月から開始し、翌年4月末までの1年間を会期とします。委員長土佐陽子。総合計画特別委員会第5次総合計画素案。7月開始予定のパブリックコメントに向けて委員からさまざまな指摘、提案、要望が出されました。これまでの総合計画との大きな相違点は、施策の体系における3つの柱を、健康、幸は幸い、学校、学は楽しい、連携、経はつなぐ、といずれも造語にしたところです。8月下旬には、審議会の答申の報告やパブリックコメントの結果が当委員会に示されて、第3回定例会に議案上呈される予定です。今後の予定、表、年月日、内容の順に読みます。年月日、7月1日月曜から7月30日火曜。内容、パブリックコメント。8月中旬、第3回総合計画審議会。パブリックコメント結果報告、答申。8月中下旬、議会特別委員会。8月末、議案上呈。10月、議決。今後の予定終わり。委員長、町寺真嗣。
クリーンセンター再整備に関する特別委員会。所管事務調査。環境部による先進地視察報告。家庭系生ごみを週2回、燃やすごみを週1回で分別収集を行っている小諸市等西一町の視察に環境部職員が行き、その報告を受けました。小諸市と御代田町では、生ごみは防水加工した紙袋で、佐久市は成分改正プラスチック袋での収集で堆肥化しているとのことでした。再整備工事進捗状況。解体工事が進み、管理棟等の建設工事が始まりました。建設中のサテライトセンターの写真が1枚あります。一式台での実証実験の報告。4月22日から5月24日まで116世帯を生ごみ収集週1回と週2回の2地区に分けて実証実験を行いました。燃やすごみは週1回収集で行いました。実験アンケート結果、円グラフになっています。生ごみ週1回、問題なし 34%、 困った 53%、 その他 13%。 燃やすごみ週1回、問題なし 59%、 困った 39%、 未回答 2%。 町資料より。分別収集体制。ごみに関するパブリックコメントを6月から行い、11月ごろから決定事項を住民説明会で周知するとのことです。委員長金崎久。総務建設常任委員会視察報告。5月27日から29日。1. 宮城県美里町デマンドタクシー コミュニティ活動、地域おこし協力隊、自主防災事業。協力隊の若い人が地域に溶け込み活動しているのが印象的でした。2. 岩手県陸前高田市。千年に一度の震災は千年に一度の学びの場へと題して実施している民泊修学旅行、グリーンスローモビリティとデマンド交通。本町もデマンドタクシーの実証実験を行うので、予約方法や料金設定などさまざまな課題を認識しました。グリーンスローモビリティモビタの写真が1枚あります。また陸前高田市への移動の際に、震災以降大川小学校にて当時津波により命を落とした児童の父親の講話を伺い、人災であったと理解しました。町の防災に生かしたいと思います。震災以降大川小学校の写真が1枚あります。 3. 岩手県紫波町。町有地を活用した官民連携の複合施設オガール紫波を見学。PFI 手法で整備された町役場をはじめ、日本初のバレーボール専用体育館、ホテル、コンビニや飲食店が 10.7 ヘクタールに集約されています。不動産価値を上げる開発や、町の規模に合った施設、徹底した住民説明会などの重要性を学びました。写真が3枚あります。 1. 紫波町の明るい庁舎内の様子。 2. 庁舎と商業施設に挟まれた広い中庭を持つ小がある紫波の全景。 3. 紫波マルシェの内部の様子。写真終わり。詳細は議会ホームページをご覧ください。